こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。毎日食べたいキャロットケーキ、野菜&果物をたっぷり使ったご飯みたいなレシピは、キャロットケーキ偏愛家でありロマンティック。フーディスのディレクターでもあるうららによるレシピ集である2023年刊号の本書は、キャロットケーキを濃厚な菓子としてではなく、朝食や軽食にもなる食事に近いケーキとして再定義する。砂糖とオイルを必要最小限に抑える一方、人参を主役に据え、野菜や果物の風味食感、水分を生地の魅力へ変えることが基本方針だ。収録は全54品で、基本ヘルシースパイシー季節ベジスペシャルという幅広い章立てを取る。グルテンフリーを含む選択肢もあり、単一の正統派レシピを追う本ではない。甘いものを楽しみながら、日々の食事バランスにも配慮したい人へ素材を増やし、甘みを相対的に抑えるキャロットケーキの実践的な可能性を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、デザートからご飯のようなケーキへ用途を組み替える本書の核は、キャロットケーキの位置づけを変える点にある。一般にキャロットケーキは砂糖、油脂、ナッツ、フロスティングの豊かさを楽しむ焼き菓子として親しまれる。それに対しうららは甘さを控え、人参をたっぷり使うことで朝食、おやつ、場合によっては軽い食事にも馴染むものを目指す。ここで重要なのは、単に低糖質や低カロリーを掲げることではない、人参や果物の甘み、水分、繊維感を生地の構成要素として扱い、満足感の根拠を砂糖と油脂だけに依存させない発想である。したがって出来上がりは、菓子店風の強い甘みや華やかなコクを最優先する人には異なる印象を与えうる。一方、甘いものを日常に取り入れたいが、食後の重さや甘さの強さを避けたい人には合理的な設計となる。本書はケーキをご褒美に限定せず、食生活の中で繰り返し作る対象へ移すレシピ集だと言える。次、人参を飾りではなく生地の中心的な素材として使う。本書では、人参は彩りや象徴的な添え物ではなく、量感を担う主材料として扱われる。基本のキャロットケーキには、粉に対して多量の千切り人参を使う構成が紹介されており、読者レビューでも焼き上げると人参の主張が過度にならず食べやすいと評価されている。この点は野菜を無理に隠すレシピとは異なる。加熱によって人参の青さが和らぎ、自然な甘みとしっとり感が生地に馴染む性質を利用しているのである。細切り人参を作るためのしりしり器が本書の特徴の一つとして扱われるのも、切り方が食感と焼き上がりに関係するためだろう。ただし、細かな千切りを多量に準備する作業は負担になりうる。道具の使用感には個人差もあるため、継続して作る際には手持ちのスライサーや調理機器で近い仕上がりを得られる方法を検討する余地がある。素材を主役にする思想は、手間と引き換えに食べ応えを得る設計でもある。さらに、54レシピを基本健康スパイス季節ベジ特別編へ展開する。収録数は54品で、内容は基本のレシピを出発点にヘルシースパイシー季節ベジスペシャルの各章へ広がる。この構成が示すのは、キャロットケーキを一種類の完成形として固定しない姿勢である。まず基本形を理解してから、食材、香り、食事上の選択、季節感を変数として応用できるようにする。スパイスの扱いは、人参の甘みや生地の素朴さに奥行きを加える手段となり、季節の章はその時期の素材を取り込むための入り口になる。さらに、グルテンフリーのレシピも含まれるため、小麦を避けたい読者にも選択肢がある。ただし、食事制限への適合性は、個々の材料、交差接触、調味料まで確認して判断すべきであり、グルテンフリーという表示だけを健康性全般の保証とみなすべきではない。本書の価値は、健康志向を単調な味に結びつけず、ベーシックな生地から香味や素材の組み合わせを学べる点にある。家庭にある材料好み、季節に応じて同じ主題を繰り返し変装できる。そして、砂糖とオイルを最小限にし、果物野菜の風味で満足感を組み立てる。本書のヘルシーさは、砂糖とオイルを最小限にする一方で、野菜と果物を豊富に組み込む配合方針に基づく。甘みを弱めるだけでは、味が平板になったり、食べる楽しさが薄れたりしやすい。そこで人参を軸に、果物やスパイスなどの香味を重ね、甘さ以外の要素で満足感を作ることが重要になる。これは健康志向の菓子を我慢の代替品にしないための考え方でもある。砂糖や油脂を減らしたケーキは、一般的なカフェの濃厚なキャロットケーキと全く同じ食感風味になるわけではない。実際に甘さ控えめであるため、店のような仕上がりとは異なるものの、飽きにくいという趣旨の読者の感想も見られる。したがって、本書は従来のリッチなケーキの完全な代替を約束するのではなく、日常的に食べるための別の基準を示す。栄養価やエネルギー量は使用量と1食分によって変わるため、 健康上の目的が明確な場合は、各自で材料と量を調整する視点も必要である。最後にレシピの再現では、膨張剤と調整条件を自宅の環境に合わせて検証する焼き菓子のレシピは、材料を計量すれば必ず同じ結果になるものではない。本書でも基本レシピを繰り返して写真通りの質感にならなかったという声や、塩基重曹の使い方について相性を指摘する感想がある一方、分量通りに作って満足したという評価も確認できる。これは本書だけに限らず、人参や果物の水分量、粉の種類、型の大きさ、オーブンの実温度が生地の膨らみや中心部の火通りを左右するためである。特に重曹は配合や酸性の材料との関係、加熱条件次第で風味に影響しうるため、苦味や焦げたような印象が出た場合は自己判断で大きく変える前に計量、保存状態、オーブン温度、使用した材料の種類を順に点検したい。変更するなら一度に1要素ずつにすると原因を把握しやすい。本書は眺めて楽しめる写真性も評価されるが、実用書として活かすには初回の仕上がりを基準に自宅の器具へ調整する姿勢が有効である。結論として、本書が特に向くのはキャロットケーキが好きで、より甘さ控えめのものを朝食や軽食として楽しみたい人、野菜や果物を焼き菓子に自然に取り入れたい人、そして同じ生地を多様に展開するヒントを求める家庭の作り手である。基本形からスパイシー、季節向け、ベジ、グルテンフリーを含む幅へ進めるため、好みや食材の都合に応じて試す余地が大きい。人参を大量に千切りにする準備や調整の微調整を祝わないことは前提になるが、その工程は野菜の存在感と食べ応えを生地に定着させるためのものでもある。類書との際はキャロットケーキを単に健康的なスイーツとして軽くするのでなく、ご飯みたいに食べられる日常食へ近づけようとする一貫した視点にある。砂糖と油脂の強さではなく、人参、果物、香り、食感の組み合わせで食べる理由を作る。濃厚なフロスティングや伝統的なリッチさを最優先する人には別の本が適する場合もあるが、甘いものと日々の食事の間にある実用的な選択肢を広げたい読者にとって、本書は明確な個性を持つレシピ集である。ご支援いただける場合はうらら、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。